田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、9ページ。今月のテーマ、越中先生。越中哲也先生が9月25日、99歳で亡くなられました。訃報を聞いて、長崎弁の柔らかな語り口と、あの笑顔を思い出し、もう会えない寂しさを感じられた方が多いと思います。越中先生といえば、長崎くんちや精霊流しの解説が大人気でした。登場する人たちの人となりやエピソードを交えながらの、温かくユーモアあふれる話しぶりは、私たちを越中ワールドに引き込んでくれました。古賀十次郎先生の名著、長崎志士風俗編に、長崎人は人間味に生きがいを見出した人たちという表現があります。越中先生はまさに人間味あふれる人となりで、私たちを魅了し、そして長崎学の楽しさを教えてくれました。まさに長崎人の先生でした。越中先生が長崎にとって大切な人であることをみんな知っていました。もう一度会いたいと思わずにはいられません。越中先生は1921年大正10年に飴屋の幽霊で知られる高原寺に生まれました。京都にある龍谷大学に進学後、戦地へ赴き、戦後は被爆後の長崎に戻ります。その頃、被爆を免れた県立長崎図書館によく集まっていたのが、古賀十次郎、渡辺倉助、林源吉、片岡弥吉、長島正一といった、そうそうたる長崎学の研究家たちでした。それに混じって、若い越中先生は先輩たちの薫陶を受けます。この頃の研究家たちが長崎学に注いだ情熱と労力は並大抵のものではありませんでした。中でも古賀先生は裕福な商家に生まれましたが、その財産を商売にではなく、長崎学につぎ込みました。というより、人生そのものを長崎学に投じました。数年前のことですが、越中先生に、当時のようなタイプの研究家が、これからも出てくるでしょうか、と言うと、先生は即座に、それは無理です。時代が違います、と、笑いながら言われました。その言葉の奥に、長崎学を発展させてきた先達たちの人生をかけた物語や数々の破天荒なエピソードがあります。越中先生はその世代の最後の一人なのだと感じました。越中先生がいなくなった今、改めて一つの時代が終わった、と感じます。平成28年に長崎市長崎学研究所を開設したとき、とても喜んでいただいたことをよく覚えています。長崎学が未来につながることを強く願っておられたからだと思います。先生が歩いてきた時代と、これからの時代は確かに大きく違います。でも、長崎学の大切さはこれからも変わりません。新しい時代の新しいタイプの後継者たちを中心に、これからの長崎学を受け継ぎ、育て、広めていくこと。それこそが越中先生をはじめとする先達たちへの一番のご恩返しになると思います。越中先生、長い間本当にありがとうございました。合唱。写真。長崎学の研究と普及に邁進された越中先生。 写真終わり。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行。永井隆博士没後70周年、平和の発信地如古道。永井隆博士は長崎で被爆し、自身も重傷を負いながらも被災者の救護活動に尽力しました。その後、白血病で倒れ、寝たきりとなった博士の療養などのために、浦上の人々が建てたのが、この如古道。熱心なカトリック信者だった博士は、この建物を、己のごとく隣人を愛せよ、との意味を込めて、如古道と名付けました。博士はここで、白血病と戦いながら、長崎の鐘など多くの著書を執筆し、原爆の悲惨さと平和の尊さを発信し続けました。如古道のそばには、永井博士の功績を後世に伝える記念館もあります。ここで平和の尊さに思いを馳せてみませんか？写真が4枚と周辺地図があります。説明。1枚目、如古道。2枚目、如古道と記された石。3枚目、故永井博士。4枚目、二条の如古道内の遺品。地図と写真終わり。